はい、じゃあ、533回後半戦です。前治さんと振り返る CS2024 っていうことで、前半は前さんの記事を中心にお聞きしましたが、あとは、じゃあもう本当にあんまり、僕が前さんに、お願いしていた、プロジェクター。
ああ、プロジェクターね。はいはいはい。あ、じゃあちょっとさっき読者の中で、なんか質問があったのもあるんで、ちょっと軽く、僕もその、みっちりした取材はしてないけど、CS の中で出てた、NVIDIA と AMD の話題ぐらいは、ちょっとやっていきましょうか。
はい。
ぜひぜひ。はい。で、さっきの AMD の話があったと思うんで、AMD Ryzen 3G。
なかなかね、そう。うん、一応会期中にも前さんにプロジェクターどうっていうのを
聞い
て
る
から話はしたんですけどね。
ちょっとその話の前に。はい、うん、軽く。Ryzen ってほら8000シリーズが出てくるって言われてたじゃないですか。うん、で、今回、まあ Ryzen 8000シリーズって、なんか型番として8000出たんですけど、これ、基本的には8000とか言いながら全、4世代のやつなんですよ。だから、今度出るっていう本命の、やつではなくて、これデスクトップ PC 向け APU なんで、まあ、グラフィックスチップが搭載された CPU。
うん。
で、デスクトップ向けだよって言ってるんですけど、まあ、そのもの実態、半導体としての本性というか、スタイルは、正体は、Ryzen の7040シリーズっていうのがノートパソコン用に出てたんですけど、あれの、まあ、名前改変製品みたいな感じですかね。まあ、なので、別に大騒ぎする必要はなくて、ただ、まあ、7040シリーズっていうノートパソコン用のね、AMD のチップなんですけど、これは、一応、インテルの AI PC みたいな感じの推論アクセラレーターが載ってたりするんで、まあ、デスクトップ PC にしろ、ノート PC にしろ、AMD も CPU のパッケージの中に、NPU 推論アクセラレーターを入れてきたので、まあ M1 チップ、M2、M シリーズもそうだし、今一連のスマートフォン向けのチップもみんなね、AI アクセラレーター乗っかってますけど、ついに PC の方もノート PC もデスクトップ PC の方も、AI アクセラレーション付きでいくぜっていう、まあ、意思表明的な製品でもあり、まあ、実際にノート PC の方は、まあ、先行して AMD も出してきたし、まあ、今回出した8000シリーズ、8000G シリーズは、なんかボックス型の小型 PC みたいなね、ああいうやつの CPU なんで、まあ、そういうのも AI 対応になるみたいな話ですかね。
なるほどね。
うん。そうだ、型番が、8000とかついてるのに、まあ、世代的には古い7000番で、まあ、コメントにもあるように、そうですね、AMD ってよくやるんですよ。3000型番出てるときに、4000型番出してみたり、でも中身は3000と一緒だ。
まあ、それちょっとね、なんか、慣れ得感ありますけどね。誰が分かりやすいんだろ
う。う
ん。なるほどね。はい。あとなんか、そうそう、さっきの、
うんうん、
さっきの、まあ、この細かい話ですけど、コメントありましたけど、あれですね、UMPC のゲーミングのやつあるけど、サンダーボルト4になってるって言ってるけど、サンダーボルト4に対応した eGPU みたいなのは全然盛り上がってないんですよね。
そうですね。
うん。だから、結局 eGPU 出してくれないかしょうがないんで、一応エンクロージャーは1個ぐらいなんか自作、半自作なのかわかんないけど、なんか一応、サンダーボルト4対応したやつあったような、なんか盛り上がってるの見たわ、見たけど、メーカーが、ASUS とか、なんか、大きいところがちゃんと出してない感じがするから、レイザーとかも出してないんで、ちょっと、eGPU はやっぱり、ちょっとトーンダウンしてる感じがしますね。
ですね。うん、まあ、今回、NVIDIA が、ジェンスンじゃなくて、 スタートレックみたいな、うん、スタートレックの館長みたいな人が講演したんで、いつもの、なんつうんでしょう。本腰プレゼンじゃなかったんですけど、G-Force の4000型版の、マイチェン版のスーパーが登場しましたっていうとこですね。これ米田さんが書いてる記事ですけど、今回基調講演は、ラスベガスの会場でやったんじゃなくて、事前収録のオンラインのみで、現地ではやってないんですね。まあ、それだけ、まあ、本腰は入れてないっていうところで、まあ、4080スーパー、4070Ti スーパー、4070スーパーっていう、まあ、4090に関しては何も、なくて、80と70型番の方に、ちょっと性能微増版が出たっていう感じですかね。
うん。
まあ、実際微増版というか、置き換わっちゃうんですけどね。なんていうのかな。流通在庫は、まあ、そのまま残るでしょうけど、
うん
古いモデル、はそのままなんかもう一回生産して作るっていうんじゃなくて、まあ、基本的には置き換わっちゃうっていう捉え方でいいと思うんですけど、まあ、性能的には3090と同じ3090ってね前回の3000型番の最高性能のやつが4070スーパーぐらいで実現されるんだっけ？まあなんかそのぐらいの感じで、まあ着実にこの階段のワンステップワンステップがこう上がってってる感じはしますけどね。
あれ、VRAM
は、NVIDIA はそんな感じですね。
VRAM は変わんないですか？
確かほぼほぼ全部16ギガになってんじゃなかった？
うん、
あんま真剣に見てないんですけど。
うん。なんか16ミリだったみたいな記憶はあります
ね。ねえ、なんか、あ、この辺か。この辺スペック表が、ちょっと待って、見てみますか。米田さんの記事、まあ、公式資料の天才ではありますけど、4080スーパーが16ギガバイト。で、52テラフロップス。4090が35テラフロップスぐらいだったんで、まあ4080は当然、3090は超えちゃってるし、っていうところで、4070Ti スーパー、44テラフロップス、グラフィックスメモリ16ギガ。で、今回一番下のやつが、そうですね。4070スーパーって今回発表されて一番下のやつが36テラフロップスなんで、今回発表されて一番下のやつですら、先代の3090最高性能のやつの、まあ、それも超えてますよと。で、グラフィックスよりは、これ、あ、こいつだけ 12GB なのか。ああ、なるほどね。っていうところですかね。
はい。じゃあ、プロジェクター？
ああ、プロジェクター。はいはい。見てきましたよ。
はい、
写真も撮ってきたよ。
ちょっと待
ってね。
ありがとうございます。
うん、いや、もう最後、あれですよ。本当に、最後の最後でしたね。で、たまたま、午後が全部、ベネチアンっていう、ホテルの方の展示会場の方だったんで、僕が詰め込まれてたのが。で、LVCC だったら、コンベンションセンターの方のね、展示会場だったら、見に行けないな、このトリキンさんごめんなさいと思ったら、たまたまその、見てきてほしいっていう、オールとかっていうところが、ベネチアンだったんで、じゃあちょっと行ってやろうっていう感じで、うん、犠牲がましく行ってきたんですけど。
ありがとうございます。そんなことないです。
あんまり、ちょっと待ってね。写真。
なんかそれ以外にも似たようなメーカーのやついくつか。
ああ、そうですね。その辺からお話しすると、まあ、今回ドリキンさんが、有機EL テレビがちょっとおかしくなって、まあ、経年劣化の影響で、綾瀬はるかが宇宙人みたいな緑色で肌色になってたっていうの、それを見てね、ドリキン家では映像機器買い替えようっていうムーブに 移ってったみたいなんですけど、その調べてる過程でね、ドリキンさんは、超短焦点、ウルトラショートスローの超短焦点 4K プロジェクターが欲しいなってなって、いろいろ調べてたんですよね、年末ね。
はい。
で、いろいろ調べてったら、結構同じような話、機種が出てるよっていうのを気づいて、で、まぁ、今回僕のセス、ちょっとだけそこにアンテナ張って見て回ったら、確かにもう LG は違ったかな、TCL とかハイセンスとか、いろんな、アメリカでシェアを、ね、広いシェアを誇っている家電メーカーが、トリプルレーザー DLP プロジェクター、ウルトラショートスロー、単焦点 4K プロジェクターいっぱい出してて、で、ほぼほぼスペック同じなんですよね。
うん。
で、これ、ドリキンさんのお目当ての、オールっていう、ちょっと、会社名が、ちょっと途切れちゃってますけど。
AWOAL かな、うん、うん。
これ、3000ルーメンのモデルですね。で、ただ面白いことやってて、まあ、ドリキンさんはこんなことしないと思うけど、これ、4K プロジェクター2台使ってるんですよ、これ。その、本体2台使って、
はい。
で、2.35 対1っていうシネマスコープ21対9の画面を2台の、この LTV3000 Pro で、16対9を、だから21対9の左半分を1台で映して、右半分をもう1台で映すみたいな。で、オーバーラップしてるところをちょっと重ねて投影するみたいな。まあ、軌道を増したいというよりは、なんか21対9の映像って結局普通にまともに表示しようとすると上と下に黒帯が出ちゃうじゃないですか。
うん。
それを出さないで、4K の縦解像度の2160ピクセルをそのまんま、活かした状態で21対9表示するっていう、なんか誰がこんなの真似するんだよっていうデモをやってましたね。
まあそういうこともできる。
フォールドみたいな感じの。フォールドみたいな。
フォールド。
スマートフォン。
まあまあまあ言ってみればそうですね。
フォールダブルみたいな。
うんうん。
物理的に2つのディスプレイ。
物理的に2つの、プロジェクターで1画面を表示するっていうね。
それが、こう、機能として実装されるってことなの？されてるってことなの？
いや、違います。ちゃんと。
デモ用ってことですか？
なんか信号の、なんかスプリッターみたいな、なんか、業務用のなんか機器を。組み合わせ、多分あれ映画館で使う 3D プロジェクション用のやつなんじゃないかなと思ったけど、
じゃあなんか本当に何でもだって感じではある、
うん、そうなんかこんなこともできますよっていうことなんだと思うんだよね。多分あれは、3D にこれ対応してるんだけど、右目用と左目用の映像をそれぞれ1台ずつのプロジェクターで出すっていうことが劇場でやってたりするんだけど、その信号スプリッターみたいのを使って、まあ民生向けでもこんなことできるんですよっていうデモだったのと思う。多分あのデモを理解してる人ってほとんどいなかったんじゃないかな。僕も最初、なんでこれスタック投影みたいなやってんだろうと思ったんだけど、
うん、
話聞いたら明るさを稼いでるんじゃないんだよっていう、輝度を稼い、なんか縦解像度を稼いでるんだっていう説明を受けて、
うん、
なんか変なのって思ったけど。
うん、
で、ドリキンさんが欲しがってる3500ルーメンの上位モデルはこれですね。これね、
うん、
まあ可もなく不可もなくっていう感じで、別に取り立ててすげえっていう感じでもなかったけど、まあでも悪いところも見当たらなかった。これ 3D 投影の時のデモですね。一応これ1台で 3D 対応してるんで、アバターの 3D の映画もちゃんとメガネで 3D 見られますよ。
うん、
DLP はテキサスインストルメント自体が3DLP っていう企画を提唱してるんで、その企画のメガネを使えば、どこのメーカーの DLP のプロジェクターでも 3D 見られるんで。3D の、同期信号は、この、プロジェクターの中から出てるんですよね、確か DLP は。普通のプロジェクターは、赤外光のシンクロ出すんですけど、うん。
元が一緒だったらみんなもう自動で対応できちゃう。
そうね。エンジン同じだからね。コアが同じだから。うん、これあれだね、シャッター速度上げたらほら、自分割で。
うん。
うん。
色味がね。
ね。
だからこの価格帯でまあ、ほぼほぼ同じ、 同じユニットをテキサスインストゥルメンツも使ってると思われるやつは、やっぱりもうほぼほぼ画質も横並びって感じなんですか？
そうですね。同じでしたね。うん、ライカのやつ、そうね、ライカのやつはちょっと見てる時間なかったね。ブースがあったのことかもよく覚えてないけど、あったんだっけ、うん、本当は。
いや、ない、ないかはないと思います、
ね。うん。だから、どのメーカーのやつも、質問であるように、3レーザーで赤は綺麗だったし、赤の発色良かった。さっきのマリオの映像は、このね、ドリキンさんから譲り受けたあのソニーのカメラの、あの影響というよりは、本当に赤は綺麗でした。やっぱ赤のレーザー光も出てると思うんで、うん、発色は良かったですけど、その3500ルーメン程度なんで、周りが明るいとやっぱしてそれなりの明るさになりますけど、ただスクリーン見てみたら、あれですね、あのシルバースクリーン使ってましたね。あの明るい時に投射すると、うん、比較的あのコントラスト
しっかり吸収してくれるやつですね。
うん、
あの外のリフレクション減らしてってやつ。
そうね、黒い部分比較的黒く見えるんで。
ここのメーカーはなんかそのスクリーンも売りにはしてましたから、
ね。ああ、そうみたいね。全部それだったね、うん、スクリーン、それを見てきた、
うん。そうそうそう。でそれをなんか$2,000-3,000するやつをキャンペーンだとタダにしてあげるっていうので、うん、
やってたやつだ。
まあ年末から何回か、
うん、クーポン配ってた。スクリーン代タダみたいな。
はいはいはい。
3500を買うと、電動スライドアップのスクリーン。
そうそうそう、それです。それもね、うん、クリスマスぐらいからずっとやってるやつ、
うん。そうだね。
うん、
で、一応、これが、あの、骨組みのやつだけど、これあれだね、僕もその、ドリキンさんから聞いてたやつと、聞いてた構造とはちょっと想像違ってたんだけど、普通、サイドストレッチ型の電動スクリーンって、なんか猫がほら、漫画の猫がさ、なんか骨だらけの魚くわえて歩く野良猫のシーンみたいなんじゃん。ああいう感じでスクリーンの左右を骨が横断してるパターンのやつが、まあサイドストレッチのスクリーンなんだけど、それって値段高いんですよ、やっぱし。
うん、
だけど、それをなんかタダでくれるっていうのはすごい気前いいの話だなと思ったら、そのただでくれるスクリーンの裏側見せてって言ったらこれだったんですけど、骨組みがあれですね、十字骨なんですね。
うん、
だからサイドテンションは、バッテン。サイドテンションはそれほどじゃないんだよね。
でもライカの、ライカストアで見た下からせり上がっていくスクリーンもこのタイプでしたね。
うん、ああ、じゃあやっぱそれも同じなのかな。なんか LG、L じゃない、TI が手回して作らせてるのかな。まあ、これだと、安い割にはサイドテンションがそこそこ効くんで、ただ中央の部分はたわんだままになるんで、うん、僕が言ってたあの魚の骨というか、ゲジゲジが足広げてるみたいな感じの骨組みが横に無数に走ってる、あの傘みたいな骨がね、ああいうタイプのスクリーンよりは平面性は、まあ劣るけど、まあ多分コストバランス的にはこれいいんだろうね。
うん。まあでもなんか、シンプルで。
うんうん、まあでもね、このスクリーンは、後々、普通のフロント投影だったらば、ほとんどたわみが分からないぐらいだと思いますよ。
うん、
下から突き上げる、いわゆるウルタショートスローだと、もしかしたらたわみが気になるかもしれないけど、
うん、
普通のフロント投影のプロジェクターだったら、もう全然問題ないと思う。
うん、
で、まあ確かにデモは赤の感じのデモが多かったかな。赤の、あ、これか。まあなので、結構いろんなメーカーから出ていたのは出てましたね。
じゃあ、もう同じぐらいのレベルのだったら、値段とデザインとかで選んでもそんなに差はなさそうですね。
そうですね。あと僕が見たのは、TCL とか。
なんかいくつか写真送ってもらってた
り。ああ、そうですよね。送りましたよね。
うん、
まあ、あとは、日本のメディアでもだいぶ大きく捉えられてたのが、LG の透明型テレビ。透明有機 EL テレビ。
ああ、それなんか、
うん、
見たの。
まあ、後ろになんか物が置いてあったり、本とかなんか花瓶が置いてあっても、 だからそのテレビ消してるときは家具の調度品がこうね見えて、でテレビつけるとまあテレビが見られるよっていう感じの、こういう感じですね。これこれがこの本体がテレビで、でこのなんか 奥になんか水槽みたいな感じがあるけど、これはもう本体の一部なんですよ。この水槽みたいな感じのやつが、
うん、
だから透明って言っても板が透明というよりは箱が透明みたいな感じですね、
うん、
で、この中にこの部分はあのなんて言うんでしょう、物を置いていいんですよ。うん、この箱は、まあ、水槽みたいに魚は買えませんけど、ここ透明な箱型になってるんで、ここになんか家族写真を置いたり、なんかこう置物を置いたり、なんか好きなものを置いたりできるんですよ。
あ、これのなんかすっごい小さいやつ、シゲゾーンで売ってましたね。なんかアンドロイドのタブレット、透明タブレットをこう前面に置いて、まあ、それ自体が透明な箱になってるんで、構造的には多分すごい似てるやつですね。うん、
で、これが、まあ、さ、今の写真の横から見たやつで、うん、ほら、ここに置物があるでしょ？さっきの、このね、この置物。なんか、
うん、
フォゾンみたいなやつが、
うん、
フォゾン知らないかもしれないけど。で、これじゃあどんなハイテク使ってるんだっていう話なんだけど、透明でね、透明見えちゃう、ね、映像としたら、じゃあ後ろも透けて見えんじゃないのって思うかもしれないですけど、これ去年も、あの、試作機出てたんで、その時解説したんですけど、実は、不透明モードの時には、見てください。ほらほらほら、ここほら。暗幕が、あの、上がったり下がったりするんですよ。だから、あの、不透明にするときは、なんか例えば黒の液晶パネルがもう一枚後ろにあってとかっていう、そういうハイテクなものじゃなく、あの、暗幕が上に上がったり下がったりするんですよ。で、ここの、じゃあこの水槽みたいなボディは何かっていうと、この暗幕を巻きつけておくスペースですね。っていうことなんです。だ意外にハイテクのより意外にローテク。でも、アイディアはいいでしょ、これ。
いいのかなあ。あまりなんか、わかんないなと、ピンとこなかったですけど。
ほらほら、
で、
ほらほらほら。
程度ない表示の仕組みとしてはプロジェクターに近いってことですか？
ちゃう
その暗幕の前に、
暗幕の前に、うん、そうそう、はいはい、暗幕の前に透明型の有機 EL だから、
はいはいはい、バックパネルが透けてるだけなんですね。
そうそうそう、今液晶もそうだけど基板って透明じゃないですか。で、基板を透明にしてる良さをあえて生かしたってことですね。
でもやっぱりピンとこないな。
まあでも僕はまあすごいなと思うのは、こういうなんかローテクだかハイテクだかもうおぼつかないこういう変なものっていうのは、まあ20年ぐらい前だと日本がやってたんですよ。ソニーとかパナが、
うんうんうんうん、
で何これ面白いキャッキャってやってたのが、もうソニーやパナはもう本当に普通のものしか出さなくなっちゃったし、
遊び心が、
そう、遊び心は全くなくなっちゃったんですよ。こんなさ、何これ暗幕巻きつけてみたいなさ、まあもともと透明型の有機EL パネルっていうのはほら、あの、サイネージの世界とかでは結構人気があるし、例えばなんかほらシャネルだとかルイ・ヴィトンとかいう高級バッグのなんかショールームっていうか、そのお店の店頭で、そのモデルのお嬢さんがこうな歩いてるの映像を透明で流して、で今がこう価格だったり、今、なんか、サマーセールとかなんとかみたいなやつを、ね、映像でこう見せたり、消して、あの、ショーウィンドウをこうパッとこうつけたりとかっていう演出は結構やってるんで、透明型の。
ご家庭用っていうよりはデジタルサイネージプラスアルファというか、なんか。
うん、まあ。だけど一応今回これを家庭用で売ってきたっていうのが面白いよねって話なんで、まあ、これ一応家庭用なんですよ、これ、うん。いらねえよって話はあると思うんだけど。うん、
まあ、
うん。あと、LG も車やりますって。あとこれはなんか模型だったんだけど、まあこれはまたもう韓国勢の元気なところだと思うんだけど、今度 LG があのプールを作りますと、でプールの底が全面ディスプレイですと、
へえ、じゃあそのすげえ、
プールこれは模型ですけどね、
うん、
何百分の1かなんかの模型だと思うんですけど、模型なんだけど、これで全面がディスプレイですと、で水が汲んであって、であの何時間と時間によって映像が変わって、 そこにまあ広告出したりすることもあるし、なんか大きなクジラとかマンタみたいなのが泳いで、なんかそういう、なんか、何南国の海を泳いでる風情を楽しめたりするよっていうような、だからまあこういうのもさ、昔は日本が一生懸命やってたな、みたいなことをさ、なんかもう LG がやり始めちゃってるっていうのが、なんかすごいなって思いました。うん。
うん。
いや、すごい。
あとは今年は、あ、これですね。さっき言ったほら、透明型の有機 EL テレビっていうの、さっきは家庭用だったけど、その業務用で人気っていうのはこの話ですね。これお菓子屋さんで、これ後ろに置いたのは本物の食べられるお菓子なんだけど、前に透明型の有機 EL、まあ、モニターというかディスプレイで商品名とイメージのかっこいいイラスト、まあ、斜めから見るとこんな感じっていう。この使い方はね、あのサイネージの世界でもう5、6年前から、まあ、パナソニックなんかも、液晶でやってたかな。有機でやってた。ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、この透明型の有機 EL、ディスプレイパネルって非常にニーズが高いんで、まあ、たくさん作るんだったら民生向けにも展開しようっていう話でさっきのやつ出てきたと思うんですけどね。まあ、レグザがね、100インチを出して、だいぶ盛り上がっていましたけど、これはそうですね。ドリキンさんの欲しがってる。
他のメーカーの。
他のメーカー、ハイセンスですね。うんうん、形も同じでしょ？
みんなほぼほぼ一緒ですよね。
一緒ですね。うん、一緒ですね。4K レーザー。
まあ、今回、あんまり、その、まあ、全部網羅的に見ることは難しかったって話でしたけど、なんか CS アワード的なのとか、全産的に一番良かったのとかあったりはするんですか？
あ、そうですね。それこそ、グリーンファンディングの佐川さんが、ちょっと一緒に見に行ってくださいよ、つって、なんすかつったら、なんか新しい AR、XR 用のなんか、高額のシステムがあって、私よくわかんないんで、ちょっと解説してください、みたいのがあったんで、あ、ちょっと面白そうだなと思って行ったのが、これなんですね。で、これ何かっていうと、まあ、簡単に言うと映像が見える、向こうの景色もと、まあ、透けて見えるっていうタイプの、光学系なんですけど、まあ、メガネというかね、レンズなんですけど、で、今までのこういうタイプって、まあ、網膜投射型だと、瞳の黒いところに、まあ、映像をね、投射するんだけど、そうすると目が動いた時に見えなくなっちゃうじゃないですか。目ん玉のね、黒い穴の中にプロジェクターで映像を投射して、目の奥の網膜に焼き付けるっていう方式だと、まあこの視野角というかね、非常に映像が小さいし、目を動かして見えなくなっちゃうっていうのもあるわけですね。で、あとは、よくあるのが、ディスプレイのハーフミラーみたいのを使って、ディスプレイの実体はまあどっかに置いといて、それをハーフミラーで目の前に映して、光の半分を、まあ、映像が投影して、で、半分は、まあ、透けて向こう側の景色を見られるっていう方式。で、どちらかといえば、網膜投射よりは、さっきの、その、まあ、ハーフミラーを使った方式に似てるんですけど、こういう、まあ、ほとんど、その、なんつうでしょうね、目の前を遮るものが、まあ、こういう、なんていうの、スケスケというか、まあ、離散的な、離れたような状態になってるんで、透ける景色はめちゃくちゃ透けて見えるし、投射される映像はめちゃくちゃ明るく見えるっていう、まあ、そういう、なんか、二頭追うもの、二頭得ちゃったっていう方式の新しい光学系ですね。で、図解があったんで、あ、これか。ピンティルトストラクチャーっていうなんか、中国企業だったかな？なんか特許を取った新しい、まあ、光学系で、まず、光の解説光子だとか屈折の現象を使わないから、いわゆる色収差が起こらないと。反射系だけで実現しますと。で、ディスプレイの実体は上側にあって、 マイクロディスプレイですね。まあ、0.7 インチでフル HD とか、まあ、0.7 インチで 4K とかの、まあ、ちっちゃな、まあ、ソニーが得意としてるやつで、今回もソニーのパネル使ってるって言ってましたけど、あれですよ、Apple Vision が使ってるという噂のちっこいマイクロディスプレイね。すいません、ちょっと喋りすぎるとね、咳が出ちゃうんですよ。
ありがとうございます。ちょいね。うん。
で、ディスプレイの実像は上にあって、で、その映像が、まあ、斜めに投射されます。で、これメガネなんですね。で、メガネの界面で、メガネの界面、中の界面で反射させます。で、ここに、湾曲した、凹面鏡みたいのがあって、これはコリメーターレンズも兼ねてるみたいなんですけど、ここで鏡で反射させます。で、こっち側に反射させますと。で、今度、またこのメガネのレンズの界面で反射するんですけど、まあ、この、実際にはこれ1個の矢印しか書いてないけど、これね、映像って面だから、まあ、いろんなこの光の軌跡があるわけですよね。100万ピクセル、200万ピクセル分、まあ、こういう軌跡があるわけですけど、で、ここの入射角に応じて、まあ、実際にはいくつかのね、角度、反射角度があるわけですけど、その映像のこの映像を、なんでしょうね、何分割したような状態の、反射像を、ここで、まあ、反射衛星法みたいな感じで、映像パネルを 何分割したブロック単位で、ここで 反射させて、さっき抜かれてる、離散的なような状態のミラーのところにこう投射させていくみたいな感じの光学系ですね。だ反射しか使ってなくて、色ずれが起きないと。だから画面の端っこまでフォーカスがめちゃくちゃ綺麗という。っていう光学系です。で、映像として見るときには網膜で面として投射されるけど、こっちから見たときに、ほら、金網を前にしてさ、野球のグラウンドの方を見たときって金網気にならなくなるじゃん。
うん、
遠く見てるときってフォーカス向こうに合うから、近場の金網見えなくなっちゃうじゃん。それと同じことで、ここの鏡が、遠く見ると見えなくなっちゃうっていうか、まあ、ちっちゃいのもあるからね。気にならないと。だから遠くの、遠くから、外界の景色っていうのは、まあ一部ここのミラーで遮蔽されるんだけど、ほとんどわからないっていう、まあ、そういう仕組みですね。
これ X リアルとかのライバルにはなるんですか？
ああ、なると思います。だから、どちらかといえば AR、XR 系の、ものとして訴求していくっていう光学系ですね。で、まあ弱点を言えば、視野角が、まあ、45度ぐらいなんで、まあ、普通の VR の視界の、半分ぐらいになっちゃうかな。ただ、外の景色、まあ、現実世界の、光量がめちゃくちゃ、まあ、普通に、本当にただ、メガネかけてるぐらいによく見えるし、映像の光もほとんど、遮蔽パネル使わなくても、もう本当に綺麗な映像が見えちゃうっていう、まあ、両方明るく見えるっていうのが売りみたいね。
うん。
まあ、映像を薄くしたかったらね、映像の表示を暗くすればいいだけだから。
なるほどね。
まあ、よく考えられたものですね。まあ、これがなんか、特許を取ったやつで、
いくつかのメーカーで。完成品ではないっていうことですかね。
あ、ここは光学メーカーです。で、実際にいろんなメーカーに部材として提供していて、一応今の時点で試作機を作ってるのはシャープみたいですね。
うん、
シャープがなんか、
なるほど。
作るっていう話で、展示なんかもありましたね。
なんか X リアルとかも見てて、CS のやつのレポート見てても、やっぱり相変わらず X リアル系とか、この AR クラスも、なんか盛り上がってる感はあるけど。
うん。うん
どうなんですかね実際のところはね。
ね。なんか、 デバイスメーカーが盛り上がってる感じね。
うん、なんかソリューションが追いついてないっていうか、
う
ん、なんか
その
共通化した、なんか、うん、それこそアンドロイドでも、ベースでもなんでもいいから、うん、なんか標準化して、ある程度違うメーカーでも相互乗り入れできるとかあればいいけど、
うん、
なんか一社がみんな、一から同じものをみんなで作るじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう。
車輪をみんなで再開発してる状態になってて。
そうですね。それはちょっと落ち着き始めて、まあ、大体フォームファクターは大体メガネだろうとか、映像パネルは、まあ、ほら、網膜投射型の、ほら、ガルバのスキャンを使ったみたいなレーザースキャンタイプの網膜投射とか、ああいうのいろいろあったけど、結局網膜投射は見えなくなるし、視野角小さいからやっぱダメだろうってなった時に、だいたいこのぐらいの性能でこんな感じのあるのいいなっていうのが定まってきたんで、部材メーカーがじゃあうちはこんなのうちはこんなのっていう盛り上がりを見せてるっていう感じですね。
でも、うん、
これからなんだろうけど、
でも相変わらず視野角は狭めなんですよね。
ここはね、視野角に関してはまあ広げられなくはないとは言ってましたけどもね、もうちょっと多分レンズを大きくするとか、うん、今の普通のメガネの範囲だと、まあ、こんくらいかなっていう感じみたいですね。う
ん、でも、情報をオーバーレイするんだったら、うん、なんか、広い必要はそんなない気がするんですよね。XLR とか使ってて。
ああ。
だから、そこの用途で割り切ってるならいいんだけど、なんかそこの、うん、そこに振り切ってるわけでもないような気がしてて。
うん、
なんか、もう、HUD だっていうふうに作っちゃった方が僕も、なんかスカウターみたいな感じで作り込んじゃった方が実用度上がる気がするんだけど、
別に その辺のアプリ出てきてないもんね実際ね、
うん、なんか情報だけ表示するアプリになんか最適化してないで、
うん、
映像も見れますよみたいな、なんか VR 的なの見れますよってなっちゃってるから、なんかミスリードしちゃうというか、なんか、
まあ、今この写真って一番新しい、さっきのね光学系の話なんだけど、これってここに実体としての映像パネルあるんですよ。で、ここにはもう直接、なんかほら、なんかレンズをはめて、ね、こう、映像をこう拡大化するっていう仕組みがないから、
うん、
これをいかに、なんていうのかな、こう、ロスなく目ん玉の中に入れるっていう光学系なんで、ここを大きく、まあ、映像パネルをもうちょっと大きくするとか、ここにもうちょっとレンズを入れるとかすると、もうちょっとその視野角を広げることはできると思うんですよね。
まあでも、こういう、さっきのプロジェクターじゃないですけど、こういう AR ゴーグルも作る、ある程度もうフォームファクターが出来上がって、そのソフトウェアメーカーとかスタートアップがアイデアでいろいろなものを作れるようになれば、ここにこう常にチャット GPT を出してくれるヘッドマウントディスプレイみたいなのを作ってくれれば、もっと実用度上がるかもしれない。
まあそうですね。
まあ面白いかもしれないですね。まあメタかけるレイバンのさらにもう発展、うん、さらにあれに映像がつくみたいな、こうアシスタント映像がつくみたいになれば面白いんで、まあ未来はあるのかもしれないですけどね。
そうですね。
うん。まあなんかどこまで行っても、うん、ビジョンプロをつけて外歩き回るっていうのはまたそれはそれでない世界ですもんね、まだまだね。
うん、まあね。
そう考えると。うん、外である程度デジタル的な情報をオーバーレイしたいとなったら、こっちの使い方はそんなに進化していくのかなっていう気がします。
まあそうだね。まあだから、確かにビジョンプロみたいなやつは、広角カメラで撮影した実写系を、目のね、その広範囲にカバーした映像パネルに表示させてっていうアプローチ、はあるにはあると思うけども、やっぱし現実世界の視界はなるべくそのまんま、その何かカメラで捉えたりしないでやりたいっていう、まあ、要望はやっぱあるとは思うんだよね。
まあ、というか、なんかそのデジタルで作り上げた映像だけで24時間生きていけばいけないと思いますけど。うん、
ああ、
はるか。
まあでもあれじゃない、でもそれは本当に高精度なものになっちゃったら、それでもいいかなってことになるのかもしれないけど。
あ、まあだからそう、現時点でっていうか、そのここ数年とかいう話じゃないと思う。まあね、その、10年、まあ、
そういう意味では、これは現実世界の、景色は、なるべくそのガラス板1枚だけで、普通に我々が普段、 まあ、裸眼で見てる、もしくはメガネ1枚で見てる景色だけで、CG をいかに綺麗にオーバーレイさせるかっていう方針のデバイスだよね、
うん、
これはね。
まあ、遅延もないですしね。
まあ、現実世界の、ね、機械に一番遅延はないでしょうからね。
なるほどね。もう僕も、まあ、気になったのは、でもそのくらいかな。松尾さんとかなんか気になったデバイスなかったんですか、
う
ん、
これね、CS で出てたかどうかわかんないんですけど、あの、ラビットっていうのがちょっと話題になってて、AI デバイス。
赤いやつですか？赤いボックス。
そうそう、赤いやつ。赤いやつで、はいはい、これドリキンが多分買うと思うんだけど、あの、なぜかというと、これティーンエイジエンジニアリングがデザインしてるから。
そんな僕は集めてないですけどね。で、まあ、わかります。かっこいいなと思いました、
うん、うん。で、まあ、AI でローカル処理するやつで、まあ、マルチモーダルを使って、まあ、カメラ機能がついてて、ディスプレイもついてて、まあ、音声でやり取りする系のやつですよね。
なんかリンクありませんでしたっけ？
一応、テクノエッジと記事がある。
あ、松尾さんの記事があります。松尾さんというか、テクノエッジの記事で言ったやつですね。そうそう。これちょっと僕も、気づいてというか気にはなってたけど、これは何ができるんですか？
まあ、まあ、LLM の、まあ、よりアプリケーションに特化したバージョンで、まあ、音声で、まあ、音声応答 AI みたいな感じですよね。
この辺、なんか、メタ、
うん。AI ピンと違うのは、この表示が、まあ、まあ本当スマートフォンと変わんないんだけど、やってることは。で、これ自体に SIM を搭載できるんで、これ自体をデバイスにできるっていう。
なんかあの、あれかな、なんかあの、翻訳してくれるデバイス、よく日本でもあるじゃないですか、なんか、あの、なんだっけ、なんとかトークみたいなやつね。
ポケトークね。
ポケトークみたいなやつのオープン、チャット GPT 版みたいな感じなのかな。
あ、それに近いかも。
あの、まあ、スマホで iPhone でやれてもいいけど、うん、まあ、専用デバイス化してくれるメリットはあるから、
うん、
まあ、それ専用でやるっていうのかな。まあ、メタレイバンのアイグラスと似てるとかやれることは同じような気もするけど、でも、あれが違いますもんね。LLM のモデルというか、その、メタのやつを使うか、チャット GPT を使うかみたいな違いもあるかな。
その LLM もなんか独自のモディフィケーションしてるみたいなんで、まあそれが、うん、まあ、実際使ってみないと分かんない部分がありますよね。
まあこの手のやつはもう、めちゃめちゃ出てきそうですね、今年以降は、うん。みんなこういうのをいっぱい作りそうな気がするけど。
ただまあ値段も安いし、まあ、登場時期も意外に早そうなんで。
うん。まあ、ちょっと興味深い。日本語使えんのかな？まあ、チャット GPT とかベースならいけんのかな？なんか気になりますね。
まあ、デモしてる CEO の英語はちょっと怪しいんで、多分中国系だと思うんで、そのマルチランゲージ対応はしてると思うんですけどね。
うん。一応日本にも出荷しますって言ってるから、
うん、
いけるはいけるんですかね。
そう、値段が2万6000とかかな、日本だと。
なるほど、ね。
で、ティーンエイジエンジニアリングで使える、SIM 搭載のカメラっていうふうに考えると結構安い、
うん、
という意見も見ました。
まあ、なんかあのコレクターデバイスとしてちょっと欲しい気はするけど、まあ、実用度は iPhone でチャット GPT 使った方が早い気もするなっていう気はします。
それを言っちゃおしまいよ。
うん、
トラさん。
そうですね。そうですね。まあ専用デバイスの強みがあるかどうかっていう。まあでも面白いですね。
ね、そういうのがもっと CS で出てくるかなと思ったんですけど。
ああ、僕あともう一つディスプレイ系のネタがありますよ。
お、
あ、じゃあそれいきますか。
あの有機 EL の次と言われている、
うん、
マイクロ LED ディスプレイパネルですけど、これがついにあれですね、なんか、まだ、その、なんか、うちのテレビ行けるから買い替えようかなっていうレベルの製品ではないんだけど、ちょっとお金持ちが、そのホームシアターでプロジェクターじゃなくて、やっぱし直視型がいいかなっていうところにおいて、マイクロ LED がちょっと現実味を帯びてきたかなっていうのを今回感じましたね。まあ、サムスン、TCL、ハイセンス、LG はちょっとやってるアピールだけだったけど、まあ中国、韓国系が、まあサムスンのみですけど、かなり本気度を上げてきました。これソニーやばいね、またね。ソニーマイクロ LED に関しては2歩3歩先行ってたのに、もうこの商品化の段階でちょっと、速度感がやっぱ違うんだよね。本気にお客さんを相手にし始めちゃってるっていうところにおいて、ソニーって今のところほらバーチャルスタジオとかそんなとこじゃないですか。業務用のサイネージ向けとか、ついに民生向けに、特にサムソンが本気で腰上げちゃったっていうのを今回感じたのは、新作テレビコーナーの半分ぐらいをマイクロ LED に割り当ててたんですよ。マイクロ LED の、アピール。これからは有機 EL でもない液晶でもないマイクロ LED だっていう展示をやっていて、で、それが今までただ単に型番も何もないデモ機だけを掲げてるんではなく、マイクロ LED っていうのはこんな感じで作ってるんですよとか、マイクロ LED パネルはこんな感じで製造している、いくんで、こんな感じで未来あなたのお客さんのね、ご家庭にやってきますっていう、なんかそういう余裕のある展示をやってたんですよ。で、これまず僕驚いちゃったのは、この、なんか小瓶の中に入ってる砂みたいなやつ。これがまずポンと置いてあるんですよ。うん、あなた、皆さん、これ、何に思えますかっていうクイズなんですよ。これ何だと思いますこれ。
ねえ、全く見当がつかないですけど。
これね、一個一個の砂粒みたいのが LED です。RGB の画素の、だから、マイクロだからミクロン単位ですよね。の LED チップです、これ。LED チップが砂みたいになってるんです。これをディスプレイ上にくっつけてマイクロ LED ディスプレイできるんですよっていうデモンストレーションで、これ面白いのが、それぞれのこれ、さっきの砂粒みたいになったでしょ？その砂粒はどうやって作ってるんですかっていうと、このウェーハーからできてますよと。で、これ今顕微鏡で数百倍かなんかに拡大してるんだけど、これ指やると本当に自分の指が出てくるんで、これ実写の、映像なんですけど、これライトを照らして、でその反射光で、顕微鏡の映像を見てるんですけど、これ赤色の LED って光当てるとやっぱ微妙に 赤い光返ってくるんですよ。でこれ緑の LED で、緑に対して白い光照らすと微妙に緑の光が返ってくるんで、これ赤緑青のマイクロ LED のウェハーのそのこれ一個一個は LED チップなんですよ。でこれをまあ一個一個のやつにすると、さっきの、この砂粒みたいのに、まあ、こんな砂粒自体しないと思うんですけど、こんな感じの砂みたいのが実は画素なんですよっていう感じで、で、これ実際の工場の風景ではなくて、まあ、これ自体もかなり拡大したものなんですけども、基板の上に、まあ、LED チップを、まあ、レーザー上着させてきますよみたいな感じのデモンストレーションの、まあ、これはなんちゃってですけどね。これはもうデモなんですけども。まあ、こんな感じで、マイクロ LED の展示で、ものすごいスペースを取っていて、で、実際我々が、今年以降お届けするマイクロ LED、まあ、一個一個はね、普通の LED チップで赤、緑、青ですから、有機 EL みたいに有機剤を塗り分ける必要もなし、で、LG 方式の白色有機 EL にカラーフィルターはず、ね、くっつけてフルカラーにする必要はなし、赤緑青の LED を直接基板の上に上着っていうかくっつけてディスプレイパネルを作りますよっていうやつなんですけども、ただまあそうは言っても、まあ、あまりにも高精度なものなので1枚パネルで作ることはできず、まあこれよく見ると、まあ、ものすごくよく見ると切れ目があって、まあ、パネルモジュールを組み合わせて、まあ、5×5 とかね、そういう感じで、ちっちゃいディスプレイを、まあ、くっつけるみたいな感じでやってるんですけど、その 今回は、この切れ目がね、かなりわからなくなった。めちゃくちゃ近づけてカメラのレンズを望遠でなんか撮ったりすると、ああここに切れ目あるってわかるんだけど、普通の1メーターから 1.5 メーター離れると切れ目がほとんどわからなくなってしまいましたね。で、画面サイズも昔は100何十インチとか200何インチとかそんな大げさなばっかだったんだけど、今回は85インチ、98インチ、あとはなんだっけ、あと140だったかな。4サイズぐらいの、ちょっと大型のホームシアター向けのプロジェクターサイズの、画面があって、まあ、かなり現実的なサイズになりましたね。これを、配信で載ってるかな？ここ、切れ目あるの分かります？ここ。
ちょっと大きくする？なんとなくそのグラデーションが違う。
大きくし、大きくしようか。大きくしようか。
ああ。
ここ
。黒いライン。
ここまで拡大しないとダメなの？
そう、ここ。このレベルでわかる。まあ、髪の毛が走ってるかなっていう感じのレベル。前はね、もうちょっとね、あったんですよ。継ぎ目が。
トリニトロンのダンパー線とどっちが目立たないか
い。いや、ダンパー線の方が目立つ。そのレベルまでなってきましたね。
なるほどね。
じゃあこれドリキンが買うわけですか、完成したら。
そうですね、
まあ、うちのオーレットがここまで頑張った方が引っ張りますか、じゃあ、プロジェクターをスキップして。
85インチで、僕の感覚だと85インチで200万ぐらいかな多分。で100インチで400万ぐらいなんじゃないかなと思いますけどね。まだそんなところですからね。
上がっていくんですね。ちっちゃい方が、ちっちゃい方が高い。あ、80で、
85で200万ぐらいで、110インチで400万かなっていう感じですかね。まだ1枚パネルで製造する技術が確立化されてないんで、まあとにかく色鮮やかだったし、映像は綺麗でしたね。普通サムスンとか LG の、まあ今回 LG はマイクロ UEQ デモしかやってませんでしたけど、まあ本気度は感じられなかったんですけど、サムスンは今回本気だったみたいで、デモ映像が結構綺麗でしたね。
ちなみにここのぐらいまでもうパネルとかがみんな進化してきたときに、コンテンツは引き続き SDR だったら意味あるんですかね。
どうでしょうね。SDR、今ほら、最近まで2015年ぐらいまでは、あれじゃない、SDR 映像で別にみんな満足してたでしょ。だから HDR の信号がちゃんと表現できるようになったっていうだけだから、まあ、なんつうでしょう。SDR の映像から HDR 映像も作れるようにはなってきてるし、まあ、あまり関係ないような気がしますけど、なんか。
いや、でも、このぐらいのパネルになってきて、コンテンツはでもやっぱり基本は HDR の映像を流したいんですよね。
ああ、そうでしょうね。そうでしょうね。まあ、それはでも今もう、だって配信だって HDR になってるんだし。
いやいやいや、なってないっすよ、まだまだ。全然普及してないじゃないですか。
あ、そう？僕、4K のブルーレイしか買わないから、まあ、全然普及してる気になってたわ。
いやいやいやいやいや、まあ、全然さんのところだけでですよ、と。全く HDR、もう僕へ、感覚としたら下手したら 3D テレビ並みにやばいんじゃないかぐらい。
あ、ほんと？それは感じてないな。
いや、まあ、そこまでないにしても、でもやっぱり、全然こう、ハードルが下がんないというか、少なくとも HDR で YouTube 作りたいって思えない、レベルだから、まだまだ。なんか、どこまで、そっち側どこまで行くんだ。まあ、こういうテレビが当たり前になってきたら、まあ、なるのかな。
あ、でも、ちょっと見て。これ、すごくない？これ、あれですよ。さっき言った、マイクロ LED テレビですよ。これ、背面が昔は、なんか、ジャングルジムみたいな、鉄のフレームが走ってるデモ機しかなかったのに、今、ほら、裏面がさ、普通のテレビなのよ。
うん
マイクロ LED だ。ここまでサムスンってやってきちゃったんですよ。で、今でもソニーのマイクロ LED ディスプレイ この実物展示見ると、裏側は撮影禁止だとか、裏側こっそり見てみると、ジャングルジム状態なんで、それと比べると、なんかもうこれ普通のテレビぐらいになってきちゃう。まあ多分重さはちょっと重いと思いますが、これソニーさんちょっと、ソニーのあれじゃない、マイクロ LED 担当者ちょっと冷や汗かいてたんじゃないのかな。で、これ、今回のサムスンブースの展示風景だけどさ、見てください。ほら、広さわかるでしょ？マイクロ LED、まだ一個も製品化されてないっていうか、その民生向けにはまだ出てないのに、これだけの場所取って、で、ほとんどなんか民生向けの完成品に近い、この完成度の商品をいっぱい並べてあったんですよ。ちょっとね、マイクロ LED、ちょっと怖くなりました。その、サムソンまた持ってっちゃうんですかっていう。でもね、サムソンも大失敗がありまして、もうものすごくこう、しょうもないところもあって、見てください。トランスペアレントマイクロ、透明型のマイクロ LED っていうのを大々的に発表したんですけど、会期2日目で故障してしまい、これ実はね、パネルがやっぱ継ぎ目があるんですよ、継ぎ目。で、この後ろに映ってる宇宙みたいなのは普通に液晶だから UKL かなんかで普通で映してるただのテレビの、まあ、映像なんですけど、その前に、マイクロ LED の透明の、まあ、手前側になんかこう文字とかグラフィックが出るっていう、まあ、サイネージ的なデモだったんですけど、この、のパネル多分なんか30枚ぐらいのパネル、こうパネル文字で並べてあると思うんですけど、その中の一部しか動いてないんで、なんかハングルの文字だとかアルファベットとかなんか多分多言語かなんかのデモやってたと思うんですけど、そのかけかけの文字が表示されてるだけで、でみんなカメラを向けようとすると警備員の人がやってきて、撮影はダメだ撮らないでくれっつって要するにほら透明 UKL は LG 大々的にデモしてるのに透明マイクロ LED のデモがクラッシュしてたんで、これが広められるとまずいっていうんで、すごい神経質に。もうスマホとか出すもんなら、スマホしまえってやってて。あと、あれです。僕がお届けしたいCS の情報は、あれです。時間ない中見てきましたよ。スフィア。スフィア見てきましたよ、
うん、どうですか。
ちょっと待ってちょっと待って、ね、
説明しないといけないかもしれないですね。
あ、そうですね。スフィアっていうのはラスベガスで2023年、去年ですね、開業したばっかりの、座席数にして1万7000人で、完全にこうドーム型っていうか、もうドームじゃないんだよね。半球よりもちょっと半球って赤道の部分が一番太くなってるんだけど、その赤道からかちょっと絞り込んでる部分ぐらいまでを、本当に丸いものが激突してちょっと地面に埋まってるみたいな感じの球体のシアターを作ったんですよね、アメリカで。で、ラスベガスの年間の消費電力はなんか何十パーセント上がるぐらいの電気食いなんでしょ、あれ。環境団体からはだいぶ批判されていて、で、外側にも LED がなんか何万個、
うん、
何万個だかついてて、もう完全に外側から見ると、球体の何か生き物だか何かが置いてあるように見える異様な風景で、で、それだけじゃなくて、実際には中に入ると 16K×16K の、完全ドーム型の、ドーム型っていうか、こう、球体型の全方位の映像が、まあ実際には、球体のところに斜めにシートが、座席が切ってあるんで、まあ、実際に中身は多分半球状の、多分カメラも半球で撮ってるんで、まあ、半球状の映像が見られるんですけれども、まあ完全 HDR で、すべての画素が 16K×16K で、LED。マイクロ LED かどうかわかんない。多分 LED だと思うんですけど。で、その映像を中で、見られるという、まあ、体験型のイマーシブシアターですね。で、非常に映像好きから、 大画面好きからは人気があるショーで、料金にして一番安い席で$69、一番高い席だと$400ぐらいなんだっけ。
そこまで。
うん。僕は今回は、まあ、しょっちゅう行くもんじゃないし、多分最初で最後だと思うので、$149からの席をちょっと取りましたけど。
結構奮発ですね。
奮発しました。で、うん、まあまあ、いい場所で見てきましたけど、確かに、今でもほら、スタートゥアーズみたいなとかさ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだかなんかで、あの、まあ、ホグワーツの中魔法のやつとか、あとスパイダーマンの体験とか、いろいろあったと思うけど、うんうんうん、あの、いわゆる、あの、映像体験は、やっぱしその、黒の表現はなんか薄明るいし、明るいスパイダーマンはなんかちょっと、なんかこう、色がぼんやりしてるし、現実世界の見える、その、ほら、あれとほら、現実世界のこの模型というか、その、ライドの背景の実物の、あの、はい、ね、あの背景と合成されてみる映像を見ると、やっぱその、何かの映像パネルで映ってる映像と実景のミキシングが変に感じるわけだけど、まあ、今回の場合って、その実景はなくて全部表示物ではあるんですけど、ディスプレイの映像の表示がやっぱすごいですね。まだ出来たてっていうのもあるんで、フルスペックで輝度が出てる関係もあると思うんですけど、ほぼほぼ、なんか、あの、雪山だったら本当に雪山に来てるような見栄えになるし、うん、あと、なんか真っ暗の中で花火を打ち合うお祭りみたいなシーンがあるんですけど、やっぱその黒が真っ黒なんで、本当にあの夜のシーンは真っ黒になるんですよ。もう本当に真っ暗になって、そこに飛び交う花火がこう、打ち合われるというか、打ち交わされるみたいな感じのシーンとかは、まあ、なんか映像技術すごいなっていう感じでしたね。で、ああいうドーム型の映像ってドリキンさんもさ、あの、インスタ360のあの、360度映像で見、ね、撮ってみるとわかるけど、やっぱ映像っぽい、なんかあの、何 ?MPEG ノイズみたいのがあるじゃないですか。
うん。
あと、なんか端っこの方、なんかピクセル歪んでんな、みたいな。うん、まああれ多分いろいろ調整はしてるとは思うんですけど、めちゃくちゃどっちの方向を見ても、なんか普通にあの、現実世界の景色が広がってるような、まあ 2D なんですけどね。すごい、あの、解像度も高いし、MPEG ノイズもないしで、すごかったですよ。
じゃあ、エヴァのコックピットに作ったらもう本当に、外に透けてるように見える、360度コックピットを作れる。技術的には。
うん。
もう作れますね。ロボットのコックピット
は。でも、1万7千人が座れる、まあ、実際1万5、6千人らしいけど、1万5、6千人が座れる席で、あの規模ってすごいよね。
うん。そう、見てみたい。それだけ見にラスベガス行きたいっていうのは、ちょいちょい話が出ますよね。
価値はあると思いますね。まあだから、一回見りゃいいと思うけど、で、映像内容自体は、あれなんですよ、ナショナルジオグラフィック的な感じなんですよ。
うんうん、
なんか動物だったり自然、そうそうそう。で、でね、それだとみんな飽きちゃうじゃん。だから、最初と最後に、なんか SF 的な、なんかその何、うん、あの、要素というか、なんかそれ多分 CG とかでいろいろ、まあ有名な、なんか SFX のスタジオに頼んでやってると思うんですけど、一応設定としては人類が遠い未来、母星である地球を失って、地球のいろんな景色とかいろんな動物とかの、なんかその、まあ遺伝情報なのかシードを持って、あの、地球を後にして宇宙の方々に散らばっていったっていう、そのうちの一隻がある惑星にたどり着きましたと。で、そこで、あの、冷凍人工冬眠から目を覚ました男女が、これからその、移民先である新しい星に、自分たちのね、この勢力を拡大していく中で、地球は果たしてどんな星だったのかを振り返るみたいな、そう、インターステラー的な、インターステラー的な、なんかそういう、設定が最初の5分か10分あって、あとはナショナルジオグラフィックなんです。時々間に、その、 SF 的なテイストのなんかナレーションとかは入るんですけど、あの本質はナショナルジオグラフィックですね。でただまああのなんか猿が木をよじ登って、猿と猿がなんか餌を奪い合ってる映像とかがまあドームで描かれてるんで、上見ると猿が上で喧嘩してるし、こっち見ると木が普通に、うん、なんか虫がいたりとか、
まあ、ヘッドマウントなし VR みたいな映像
です、ね、そうですそうですそうです、うん、だからもうキョロキョロするのが楽しいみたいな、
うん、
で、ここからは実際にそこに入場される時のコツをお話ししますと、基本は撮影は可能です、
うん、
でただなんか知らないけど、なんかあのカバンが大きいとカバンが没収されます。あの、うん、まあ、要するに、あの、整理券となんかこう、ね、紐付けられて、クロークに預けるみたいなところに、もう本当に、こう、なんていうの、入場した時に引っ張られてっちゃいます。
うん、
なので、スマートフォンは持ち込み可能だし、カバンはなんかこう、たすき掛けの、なんかこう、ポシェット的なやつ、なんか財布が入ってとか、うん。もうだからリュックはもう絶対もう、あの僕リュックだったんでもう誘導されちゃったんですけども、このなんかカメラ入るぐらいでも何でもいいんですけど、なんか多分なんだ、DJI のああいうのが入るぐらいのカバンでもちっちゃければそのまま持ち込めます。
うん、
あ、なんか今時ね、うん、なんか結構 US のイベント系はそこがなんか標準化されてる感じです、ね。なんか、あと、なんかその完全に透明なバッグならいいんですよ。
なんか
透明なリュックとか透明なバッグとか、なんか不思議なのは、あの透明だっていうのであればもうルールは、うん、なんかこっちの人ってほらルールある基準クリアしてたら細かいところどうでもいいって、まあね、本質じゃなくてルールを守るかどうか重要で、
ね、でもね、僕あの GoPro のベストの取材帰りだったこともあるんで、 GoPro のベスト着てたんですけど、カメラついてないんですよ、
うん、
カメラついてないのにあの GoPro のベストはダメだって言われました。
あ、じゃあ、うん、映像に関してはもう結構厳しいんです、
うん、なのでただ僕結局そのちっちゃいカバンは持ってたんで、そのちっちゃいカバンには、インスタ360とあとメガネ型のいつものあのカメラは持ってたんで、結局普通にフルフルあの撮影できちゃったんですけど、うん、あのそういうのがあるんで、撮影をしたい人はあのまあ、あの工夫してくださいって感じ。
なるほど。
うん。
わかります。
で、カメラっぽいものを仰々しく持ってると全部誘導です。
うん。
すごいいいカメラでもちっちゃいカバンに入っていれば全部持ち込めます。で、別に撮影、
ね、
うん。別に撮影、もうそこら中でみんな撮影してますし、撮影中の音がめは一切ないです。
あれ何なんでしょうね。今だとスマホの方が画質いいよっていう状況なのに。
そうそうそうそう。
下手な大型カメラより iPhone の方が、その本当にデジタル的に撮られたくないんだったら画質いいよって感じなのに。不思議ですよね、あのルールって。なんか安全とかもあるのかな。
で、あとは、これもまあ入場するときのコツなんですけど、例えば、チケットで、例えば7時とか9時とか、まあなんかそういう何時00分のチケットを買うことになるんですけど、まあ7時からプログラムがスタートするんではなくて、例えば7時だったね、7時の券買ったら。上映スタートは1時間後です。それなぜかというと、1万6000席もあって、うん、そのレベルのセキュリティチェックをやってると、うん、ほとんど飛行場のあのセキュリティチェックと同じやつなんですよ。だから、めっちゃくちゃ長い列で、まあ僕は7時の上映を7時、ほぼほぼ7時に並んだんですけど、それで40分ぐらいかかったかな。30分か、そのぐらいかかったんで。
でもやっぱりその時間に行かないと、
うん。
ダメってことですよね。7時半に行っ
ちゃったら。でも結構途中入場多いっすね。
まあでも7時半に行ったらもう20分始まっちゃってるわけだから。
うん、いや、8時から始まるか。
あ、だけどその40分かけて、う
ん、20分かけて。ほら、最後はどんどんほら、人が減ってくるじゃん。だから、指定席なんだから、もしかしたら20分ぐらい前に入るのが一番待たないで入れるのかもしれない。
うん、そこのなんかどっかに最適、うん、点みたいなのがあるのかもしれない、
ね。多分あると思います。だから僕は真面目に7時からの上映7時にやったからフルフルで並んじゃったけど、 あとは、アメリカらしいシステムで、一番高いチケットが400だか500ドル、まあ、ちょっと高いのあるんですよ。あそこは VIP エントランスとか言って、全く列に並ばないで入れるっていう、あのパターンはありますね。
うん。お金で解決するパターン。
そうそうそうそうそう。札束で殴るパターンですね。
ファーストレイン。
うん。ちょっと待ってね。唯一、今、ほとんどの撮影が、まだ外に吸い出してないんで、スマホのやつだけをちょっとお見せしようかな。
見えるかな？
ね。雰囲気が。
リモート画質で見えるかわかんないですけどね。一応、善治さんをでかくできるかな。ちょっともし、善治さん映像を拡大できればしてほしいですけど。
あれは現地で予約して大丈夫だったんですか？
そうですね。チケットマスターっていうなんか、ラスベガスのショーのなんかそういうチケットマネジメントアプリがあるみたいで、そこで買うことになりますね。だから入場は、紙じゃなくて、スマホでピッピッピでしたね。ちょっと待ってね。
はい、
なんかね、まあ、屋外の、まあ、多分全く何が何だか分かんない人もいると思うんで、まず、外観の、まだラスベガスはいろんなね、ショーがあって、僕はほとんど見たことないんですけど、今回はほぼほぼ初めてみたいな感じで、なんかディスプレイ、大画面系っていうことで、ちょっとね、見に行きましたね。
これまでで最大の大画面マニア。
そうですね。そうなりますよね。じゃあ。まあ、
実際。データ取り込んでもらえたんですね。
よいしょ。こんな感じです。これ、ベネチアホテルの近くにあるんですけど、これ、なんか、CG 合成に見えますけど。
侵略されてますよね、これ、完全に。
CG 合成に見えますけど、これがシアターです。で、これが毎回。
侵略する角みたいな。
そうそうそうそう。毎回、毎回っていうか、1分おきぐらいに映像が変わって、企業の CM で、インテル、コアウルトラとかの CM もありましたし、あとは、なんか絵文字、なんかほら、ニコちゃんマークがこっち見たりとか、なんか化け物みたいな出てきたりとかっていうのを、ずっとこう、外側でも、上映してるんですけれども。で、これ
完全になんか、使徒が襲来してきたみたいな映像になって
ます。そうですね。で、これが、上映が終わった直後かな。ポストカードフロム・ザ・アースみたいな感じのタイトルで、これがまあ最後のなんかクレジットが出てる時のシーンかな。もうみんな下の方退場し始めてますけど。
背景が映像なんですね。
これは背景、これ映像です。これ全部映像です。これ実際で映像動いてますね。めっちゃくちゃ明るいんで、まあ普通にパッと撮ると本当に実景に見えたりしますけど、で、これが僕がたまたま座った席の近くにコンソールルームがあったんで、ちょっとコンソールルームを撮影させてもらいましたけど、まあこんな感じですね。
文字なかったらこれ分かんないですよね。
明るいね。
ほんと明るいっす。
うん、
で、だから逆光のなんか太陽が沈むシーンみたいなやつは本当にまあ現実世界の太陽と比べればなんとかですけど、真っ暗な部屋で見てる限りはちょっと眩しいなみたいな感じにな
りますね。でも360度で映像が光ってるから、実際の善さんのその合成感もないっていうか、ちゃんと顔の光り方もちゃんと、
ああ、そうね、光が当たってるみたいな感じになりますよね。
そうそう、本当にいる感じになってますね。なんか逆光になってるわけじゃないじゃないですか。その反対側からもめっちゃ明るい映像が来てるわけ
ですね。そうですね。
すごいっすね。
まあだから、大画面マニア的な人は、行かれるといいんじゃないでしょうかね。
いや、すごい、貴重な映像ですね。貴重なお話。大体、そんな感じですか？ CS 的には。
そうですね。あと、夜景が一つ撮ってたな。夜、異常ですよ。 僕泊まったホテルがそのザ・ゼス・スフィアに非常に近かったんで、夜窓開けるとこうですよ、これ。
おお、これは広告、インテルの広告が今出てる映像ですけど、わかりやすいけど。
そうそう。インテルコアウルトラでして。
さすがベガス。なんかもう、スペースコロニー化してますね。ね、完全に、うん。人口の街みたいになってますね。
はい、
まだ来ますか？
もう一枚だけじゃ最後もう一枚、はいはいはい、ああ、まあちょっと缶は休題していいですか？
はい、
いやどうかな、ちょっと待ってね、あ、まあいいや、さっきのつながり、あ、ごめんなさい、こっちがホテルからの、ホテルの自室の部屋からの景色で、さっきは道歩いてる時ですね、
うん、
これがあの自分のホテルの部屋からの景色です、これ。
ああ、ちょっと多いね、
うん。うん。まあでもほら、この、これ多分カジノかなんかあるスペースですけど、左側。抜けたら先がもうほら、これですよ。
うん。
で、緩和旧大って言ったのは、僕これあの、世間に問いたい話題がありまして、これ多分ドリキンさんはビジネスクラスとか、乗ってるからあんまり関係ないかもしれないですけど、この座席設計したやつちょっと小一時間叱りつけたいんですけど、どう思います？これこのあの座席の下に荷物を置けるけど、この足のこのなんか、うん、座席の足の真ん中にさ、この足が来てるからさ、僕のところって荷物フルで置けないんですよ、これなんか、
うん、あのこの間僕がうん、僕はヨーロッパ行った時もこの席のタイプありましたよ。
ねえ、これ何なんでしょうね、うん、これ。
もう、椅子の、なんか設置の問題なのか知らないけど。
これ何とかしてほしいんですけど、これ。
いや、僕、だから左側に、カバンを、左のスペースに無理やり入れて、右側に足をそっちに入れて、みたいな感じにはしてたけど、結構辛いっすよね、それは本当。
ねえ、エコノミーシート舐めんなよって話ですよね。うん、なんで人権を奪われなきゃいけないんだよっていうね。安い席だから、サービスが低いのはいいけど、人権まで奪わないでほしい、ね。はい、以上です。
はい。まあ、なんか、あれでしょうね。なんかあの、なんだっけ。あの、合成を保つためにどうしてもそこに必要だったんでしょうね。
ああ。
その設計上ね。一応なんかシートとかもエコノミーもシートできるだけ薄くしたりとかして、スペースは変わんないんだけど、シートを薄くして維持することによってちょっとなんか稼いでる感じがするじゃないです
か。昔と比べるとなんかエコノミーシートもちょっと狭くなくなったみたいな、確かにそういう意見は確かにありますよね、う
ん、それはすごい感じるんですけど、進化はしてるんだけど、それってスペース変えてんじゃなくてシートを薄くして、まあ薄くしても同じ性能が出るようにしてんだけど、多分その分、うん、多分合成が取れないんじゃないですかね。なんか柱が。
あ、あとそうだ。これあれだ。ちょっとスポンサーの影響で取材させられたんだけど、これ市販化されるんだね。ヨガの2画面ノート PC なんだけど、これどう？あの、ギャラクシーフォールドユーザーとしては。
あ、それは僕もあの、よく見てる YouTuber が。
やってた？
なんかレビューして紹介してたの見てて、僕よりも横で見てたネズミさんがこれ買いたいとか言ってました。
これいいよね。このちょうど、この、うん、この、縦ね、この、ウォーターフォール型って言ってたけど、ウォーターフォール型もいいけど、うんうん、横にね、縦2画面っていうのもいいよね。
これで見開きで Kindle 見たら完璧ですよね。
ね。
あの、少年ジャンプサイズで読めますよね。
でさ、これは、うん、Windows なんですか？
Windows、Windows、Windows、レノボだから普通に、あの、ヨガっていうシリーズあるじゃない。
はい、
なんかヨガのシリーズってあれだよね、ちょっとヘンテコな画面の折れ曲がり方するシリーズにヨガってつけてんだけど、
そうですね、
はい、そのヨガの新型で、でこれでヨガのこの画面をこう何て、あの普通にクラムシェルのように設置して、その上にさっきのキーボードを置くとパッとあっという間に認識して、だこのキーボードの部分は映像表示されなくなって、その余ってる上の部分にセカンドスクリーンみたいな感じが出てきたり、逆にこのキーボードをちょっと上にずらすと、ここの下の部分は、これ、あれなんですよ。映像の表示なんですよ。
うん。
これで、タッチパッドが、要するに、映像表示でタッチパッドになるみたいになったりとか、これいいなと思って、値段が結構安いんだよね、これね。
まあ、内蔵グラフィックスのあれですもんね。ゲーミングとかじゃなくて。
うん、そうそうそうそう。だこれ30万、40万するのかなと思ったら、1800ドルって言ってたかな。
うん。
だから、まあ、日本円だと20。
デカタブレット。
うん、23万。僕の FMV がそのぐらいの値段だったからさ。これいいな
じゃあ、全、うん、さんついに iPad 卒業しちゃう？
あ、iPad？ これパソコンですよ。PC ですよ。
みんな。いや、そうですけど、なんか iPad、うん、今の iPad で使ってる作業に近くないですか？置き換え。
いや、でも重いでしょ。重いでしょ、これ多分。
iPad もあのケースつけたら、うん、まあまあ、でもまあ半分ぐらいにはなる。うん、
そうそうそう。これは重いから PC かなっていう感じです。
なるほど。
ね。まあよく作るよね、こういうね、へんてこなものをね。
まあ、今年の僕は去年の僕と違うんで、
うん、
あまり、さっきの UMPC もそうですけど、そんなに釣られないぞっていう気分で今のところいますけどね。
少し反省がある。
うん、今年はなんか、そういう気分じゃないぞ、みたいな。
あ、まあ、あれ、アップルビジョンが近くにあるからってこと
そうそうそうそう。
ご存知。それは大きなモチベーションだよね。
あれも、来週、今週
?19 日とか言ってたっけ？
そうですね。予約開始は19日ですね。
うん、
来週、今週。
日本は今週。これもね、なんか面白かったよ。レノボシンクブックとかいうやつで、これ普通のパソコンに見えるじゃん。でこれまあ画面脱着型なんてのも珍しくないじゃん。でもね、画面脱着するとね、取り外した瞬間に画面側がね、Android タブレットに変わるんですよ。面白いよね。
なかなか規定列デバイスやっぱちゃんと出てくるな。でもそれはいいことですよね。ね、そういうのを出すっていう。
で面白いのがこれ合体した時にもこれ合体した時の、Windows の画面になるんですけど、まあ、こっち本体側としては、Android のタブレットになので、Android のタブレットが、この Windows に対してストリーミングしてくれて、これは今、実験としては Windows の画面なんだけど、ここに、バーチャルマシン的な、まあ、ストリーミング、まあ、リモートデスクトップみたいな感じで、リモート Android の画面が出てくるんですよね。
それってプロセッサー2個積んでるってことですか？
もちろん、もちろん。だから、こっちが、
完全2個1なんですね。
そうそうそう、完全2個1、
うん。
で、だから、で、しかも、単なる別々の2個1じゃなくて、一応、その2つの、アンドロイド端末と Windows 端末が、両方とも同時に使えるインターフェースのソフトも組み込まれてるっていうのが。だから、こっちの Windows のファイルを、Android 側のファイルのところに コピーしたり、できなくはないっていう。
いや
面白い、ね、
いらない
。いらないよね。
だいたい Windows でも Android アプリ動くじゃないですか、
うん、
今。
そう。いらないよね。いらないんだけど。うん、
まあ、作りたくなる気持ちはわかる。なんかこう、作っちゃった、ね、作ってみたいのが作っちゃったみたいなのを出しちゃう、その、ノリは素晴らしいと思います。
結局、無駄なものではあるんだけど、なんかこういう。
でも、
なん
かちょっと血迷って買っちゃう。うん、時あるから、うん、ね、そういう人いるよねって、もう自分もそういうフェーズによく入るから。
そうか、両 OS 対応ってそういうことだったのか、うん、ちょっと話題になってたんだね。
ああ、そうですね。僕もだから両 OS 対応って、結局別々だって意味ないじゃんと思ったら、
うん、
Windows に組み込んだ状態に Android タブレット側から、まあ仮想マシンじゃなくて本当に実機のストリーミングの画面が Windows 画面に現れてっていう、よう作るなーっていう。そこの部分はね、絶対書き下ろしのソフトだと思うんで。
ねえ、そこまで実装するコストを企業が出すってすごいよな。
すごいよね。だから
も
う、そういうの見るとさ、日本企業勝てないなと思っちゃうよね。なんかそういう、なんかマインドがなくなっちゃったじゃん。だっていつの間にか無駄しない方がいいっていう教育になっちゃってたから。
ね、そうなんですよね。これってこの製品が何か売り出すとか、うん、その企業に利益を求めるっていうよりは、うん、こういうマインドセットが最終的になんか、うん、 ヒットを出すみたいなところにつながるみたいな、それですもん、
ね、そうっすよね。
まあ、売れるは、売れる必要はないっていう。
あの、一本道をただ渡ってる、ね、歩ってるだけじゃなくて、ちょっと横道それて戻ったことで、なんか、あの、他のことが広がるかもしれないっていう期待感はあるよね。まあ、そういう余裕はないんだよね、もう今ね。
実際これやってみて、なんかその、アンドロイドと Windows をニコイチしてみたところの、うん、結構知見が全然違うところに生かされたりとかしたりする。
将来的に、
ね。しますよね。その、エンジニアリング的にも、
ね。確かにね。それは
ある。そういうのが、ガラケー時代にも、ことごとく失敗して、結局 iPhone にやられちゃったからもう反省したのかもしれない。
うーん、まあわかんないね。そういう、まあ、経営者のマインドがだいぶその守りのマインドになっちゃったっていうのが大きいんじゃないのかな。
まあでもそれは日本企業だけじゃなくてあれなんじゃないですか。そのやっぱり今のこの株主市場主義の資本主義の売り上げ、
まあね、
やっぱり収益主絶対主義みたいなところが。
でもさ、アメリカのほらなんかウーバーとかああいうのを発明した人とかさ、まあ結局既存の技術だけど発想が面白くてなんか大きなビジネスになったりしてるのがあるじゃない。ああいうのってなんかほら、うん、日本からちょっと誕生しえないというか、ああこういう考え方、うん、まあありようにはあったなっていうの後から気づかされるパターン多いから。ね、なんか、なんとかなんないですかね、これ、この状況。
まあね。
なんか、プレイステーションだってさ、いつの間にかアメリカに取られちゃってるしさ。
なんなんでしょうね。
ね
難しいね。また社会派になっちゃ
う。ね、PS ポータルは、まあ、いろいろあるかと思うけど、PS ポータルだって、ね、よくこんなの作る気になったよね。
そういう意味ではあれいいんじゃないですか。その
ね、ちょっと無駄な感じが、うん
うん、
はい、そんなとこでございます。
じゃあちょっと久々にお便りいきます。
はい、
お便りをいただいておりますのでいくつか紹介します。おもちさんから、忘年会スペシャル素晴らしい配信でした。機材のトラブルもライブ感があって臨場感あふれる一幕でしたね。新年初めて、あ、これ一個前のやつ？新年初めての3人か、あ、そういいのか。皆様の今年の抱負がありましたら教えてください。出た、今年の抱負。苦手なやつ。
用意しなかった、全然。
これ我々苦手じゃないですか。なんかありますか？
抱負ってでも、ドリキンさんだって抱負つってもさ、なんか一月以内に抱負なくなるじゃん。その 1月
いやいや、だから抱負ってそういうもんだけではないでしょ。なんかもちろ なんか別にカメラ買いませんって抱負ではないんですよ、多分本来。
ああ、そういうこと。そうそうそう。
だ、僕は今まで抱負的な抱負ではなかったっていう反省はありつつかつもうそういうことはいませんよ。
なるほど。
だいぶ学習しましたよ、ここ2年くらいでようやく。ないんですか、善治さんは。
あ、僕ですか。僕はそうですね、まあなんか去年はね、自分の振り返るあの記事をね、2023年振り返るっていう記事で病気いっぱいしたっていうのがあったから、
うん、
ちょっとなんか健康に気遣おうかなっていうのはあるかな。いいです。なんか体調優先で生きていくっていうのが、
ね、ていうか、善治さんの場合は、うん、さ、この間もネズさんも言ってたんだけど、善治さんの場合は、あれですよね、僕、もうちょっと早い、若い時からもうちょい健康トーク好きになるのに、最近まで興味がなかったみたい。むしろ今までが元気すぎた問題ありますけど。
まあそうだね。今までちょっと元気すぎたね。
ようやく健康、だって僕が健康トークとかしてても、うん、あんまり俺関係ない、興味ないよってなって、ようやく去年末ぐらいからサプリメントどういうのあんのとか、
は
い
は
い
は
い、ようやく興味を引き始めたじゃないですか。
そうそう、それはある。うん、確かに。
だいぶ遅いっていうか、だって年齢差を考えたら、だいぶ前走遅いですよ、僕。
遅いですよね、うん。そうだよね。それはそう思うわ。
うん、僕も10年以上前から興味持ってましたから、健康トークが好物になり始めてましたから。
だ、最近なんか年末のアメトークでやってたさ、高周波治療器とかいいなとかって、
あ
なんか低周波
そこに関してはだいぶ更新、前さん常にテクノロジーの5年前行ってるとか言ったら、そこに関しては僕の10年遅れぐらい行ってます。もう一通り低周波治療器とかをやり、もう終わった後の、
なんか最近は低周波じゃなくて高周波が出てて、高周波のやつはなんかそのブルブルとかああいうの全くなんか感じない、ただつけてるだけでなんか何のその振動も感じないんだけど、実は高周波はまあ、ね、まあ確かにそういうもんだから、
で 2.4GHz 帯とかそういうんで、
ああ
多分そうだね、脳が聞き入れるみたいな、
じゃないとね認可取れないとかありそうですもんね。
そうそうそう、いいなって思っちゃった。
じゃあ健康に気をつける天智さん、
健康に気をつける、
松尾さんは何かありますか。
今年は 3D プリンター頑張ります。
お、
もう引き落とされたんで、
うん、お例の高いやつ、
あ、うん、そっちの 3D プリンターね、でかい方ね、僕ももうほぼほぼ24時間動いてる
状態ですけど、ね、その 3D でっかい方の 3D プリンターですよね。松尾さんのいわゆるアーティスト活動の新しいフェーズに行くっていうところでもあるのかな。確かにね、そうだよね、
AI かけるリアルみたいな感じになる。
でももう等身大なのできちゃったんで、今あるやつでも組み合わせればできるようになったから、一応実証実験的にはできたんですよ。またパーツをどうやってこう関節をうまくつなげるかとか、そう球体関節人形の本を買ってこれ役立つかなとか思ったけど、全然役立たないことが多かった
あ、でも稼働させようとしたら役立つんですかね。
なんだけどね、球体関節人形ってその関節用の球体って手でこねるんだって、紙粘土みたいな、そこまで手製だとは思わなかった。
それはプリントできないんだ。
ちょっと調べてみようかと思いますけどね。
まあでも新しい研究テーマが出てきたというところですかね。
はい、まああと服とかね、お化粧とか、まあ、その辺も頑張りたいと思います。
そのリアル的な方に、その AI とか 3D からさらにリアル側に戻っていくっていうのはちょっと面白いテーマですね。
まあ並行しながらやりますけどね。
まあそうだろうね。
まあ、僕も、カメラ買わないとか本当にそういうのはもういいやって感じだけど、なんかあれですね、あのシングルタスクにしたいなって思ってますね。ちょっと真面目な話すると、あのプリエンプティブマルチタスクしすぎたんで、最近もうちょっとシングルスレッド強化、ピーコア強化で生きていこうかなって今年は思いますね。だからもう、
ね、どういうこと、今何趣味が一般の一つに絞るってこと。
いやいや、なんかもう仕事してても何しててもやっぱり結構なんかチャットしながら X 見ながらスラック見ながらなんとかしながらって結構同時にインタラプトに対してなんかすごい早くコンテクストスイッチしながら複数の作業をするっていうのを、まあ、結構得意は得意だと思うんですよ。それができちゃうっていうのができるんだけど、なんかだんだんそのコストが体が追いつか、物理的な体が追いつかなくなってきたっていうその老化的なものもあるし、やっぱりなんかそれだとトータルで見た時のパフォーマンスが悪くなってきてるなっていう実感があるから、あのもう今あの何とかやるって決めたらもう他のものを排除するっていうのをもっと徹底しようかなっていう、
まあ集中力的な、
そう集中力高めよう問題です。なんかもう
難しいんだよね。てかこれ
そうそう、年とかなんとか以前にこう本当に世の中的に集中力がもう保てない、
そうだね、世界になってるじゃない。コンピューター使ってるとそうだよね。だってしょっちゅう通知が来るしね、メールも来るしね。
なんか本とかそれこそ小説とか3ページとか読んでても集中力切れちゃうんですよね。すぐなんか違うことしたくなっちゃう。なんかわかります
ね。YouTube もそうだよね。YouTube だって15分ぐらいの一気に見ること、まああるっちゃあるけど、結構15分の YouTube 3回に分けて見るとかあるもんね。
あるありますね。そうそうそう。だなんか一個に対しての集中力の弱さがもうちょっと。
まあ、現代病だよね。あるしね。
で、なんか逆にそこを、 鍛えてった方が強みになるんじゃないかなと思って、もうみんなそこ弱ってく一方じゃないですか。
まあ確かに。
だから早めに自分はそこを戻していこうかなと思って、今年はなんかそこの意識をしようと真剣には思ってますけど、ね、
はい、面白い。それはあれですね、豊富ですね。本当、豊富らしい。
本当に豊富でしょ、ね、これ正しい豊富です
確かに、
はい。じゃあもう次のおはがきいきます。純大友さんから、いつも楽しく聞いております。本日は CS の振り返り会とのことでテック系トークを期待しております。先日2023年報道写真展に行ったところ、藤井くんの写真にがかなり大きく展示されていました。コスプレをされているのか珍しい衣装の写真もありました、はいはい、楽しめました。近々藤井くん単独の写真展もあると聞いています、今後も前さんの藤井モノマネ漫談を楽しみにしています。そうそう、僕ネタに入れたんですよ、うん、藤井くん、はいはい、今日のネタに入れて忘れてた、藤井くん写真展あるらしいですよ。僕なんかよりも、前さんこっちに。
ああ、知らない、知らなかった。まあ、
すいませんでした。リンク貼っときましょうか。
写真展は知らなかったけど、藤井くんは勝つたびに、ほら、タイトル戦勝つと、罰ゲームと、なんか祝賀会を混ぜたような、なんか、勝った方が、なんか変なコスプレをするみたいなってのあるんで、まあ、そういう写真はいっぱい撮られてるのは知ってたけど、わざわざ写真展があるんだ。
そうなんですよ。これね、ボクシンググローブつけてコスプレとかしてんですよ。う
ん、ね。
見てください、リンクの。
いや、見て見て、見る見る見る。
で、入場無料で、1月、うん、もう今、もうあれだ、あと3日しかやってないですよ。1月10、あと日本2日だけかもしれない。火曜日まで。火曜日までで、日本橋三越本店の本館1階中央ホールでやってるらしいです。前さん行かないとこれ。
アルソック杯王将戦の、これは写真は知ってんな。
あ、そうなんですね。
これは確かタイトル、ポスターになってたんじゃなかったかな。つい最近ね、タイトル戦勝ちましたよね。
そうなんですね。
また、たくさん、対戦があるんで忘れちゃったな。何戦だっけ。
ちょっとぜひ見て、あ、昨日、
うん、
昨日見てきましたよというコメントも
あります。大井戦じゃないや。菅井さんとやったやつだよね。
ぜひ、ちょっともう時間がないですけど、全、
はい、
さん見
て。あ、すいません、すいません。はい。
はい、じゃあ最後、ゆうとさんから。皆さん、こんにちは、
うん。
いつも楽しく拝聴しています。前治さん CS お疲れ様でした。私は今回初めて CS を見に行ったんですが、会場に並ぶ製品、ラスベガスの街並みに圧倒されっぱなしでした。あ、じゃあ会場でもしかしたら前治さんとすれ違ってたかもしれないです。今日スフィアに行ってきたのですが、あ、まだいられるんだ。じゃあベガス、皆さんは行かれたことがあるでしょうか。スフィアで映像を見て、これが VR ゴーグルの理想形だと感じるような没入感と映像の綺麗さに感動しました。ぜひ皆さんにも体験していただきたいです。これからも楽しい配信を待っています。まあ今日まさにその話いっぱい。
そうですね。
していただきましたけど。本当にリアル VR って感じなんですね。
ただ、遠近感はないんですよ。
ああ、
ドーム型の 2D の映像だから。
うん、うん。
だから、遠くの景色は本当に遠くに表示されてて、本当に壮大な景色の中の一部になってるっていう感覚はあるんだけど、さっき言ったお猿さんが上で暴れてて、うん、こっち側の木がうんぬんっていうのは、まあ、距離感はものすごく遠いのに、映像だけ巨大っていう不思議な感覚にはなるんで。
じゃあそこは VR の、
うん、
VR、ビジョンプロの方が。
ちょっとは違いますね。
メリットがあるかもしれないですね。なるほど。
まあ、壮大な景色が一番ハマる映像体験ですよね、CS の、うん、あ、SNS、スフィアは。はい。
なるほどね。はい。ということでした。ということで、じゃあ、ちょうどいい時間にも、ちょうどいいどころか、例によって長くなってしまいましたが、あ、そうですね、最後にもう一回だけ、今、バックスペースマガジンの入会、半額セールをしているっていう告知だけさ、この放送を聞いてる間にも何か入会してくださった方がいて、続々とメンバー増えてますが、今、今週いっぱいまで年間購読費用が 50% オフの 19,800 円から 9,900 円になるという超特大10周年記念セールをしておりますので、興味ある方は概要欄か、今、YouTube のチャット欄では、 ピンされてますので、https://backspace.fm/bsm2024 から入会していただければと思います。入会していただくと今日もこれからこの後とかも、いつも配信の後、ちょっと我々がダラダラ話している楽屋的なアフターショーにも、入っていただくことができますので、ぜひ、興味ある方は今のうちに。ということで、じゃあ松尾さん、締めをお願いします。
はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。
ちょっと待ってください。僕の台本今閉じちゃったから。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。さくらインターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信楽しかったら、番組中に今回番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ぜひこちらも活用してみてください。ということで、また来週。今週も長時間お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは。
さよなら。